ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマーサンブッダッサ。
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 ナモタッサ
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパーダーウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
パーナーティパーダーウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニ Sikkhapadam samadhiyami
Sudhavera yamacha pamadattana veramani Sikkhapadam samadhiyami
Sadhu sadhu sadhu
Sadhu sadhu sadhu
Shingyo Kanji Zai Bosatsu Shiki soku zeku soku ze shiki ju son yo shiki yaku bu nyo ze ri shi ze sho く三本大地般若花弥陀大人四般若波羅蜜多種即説宗圧夜天夜地波羅夜地羅娑この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを入っていきましょう。 この私の話はね、まあ分かるように、ちょっと探りながら話しているので、まあちょっと時間かかるんだけど、これね、多分まとめて話したら多分30分で話せるし、それをさらに文章で書くと多分15分で読めるぐらいの内容になるはずなんですよ。ただね、探り探り話しているのでちょっと時間かかって、まあ、それにまあ皆さんをお付き合いさせて付き合わせちゃってるって感じですかね。はい、なんで人によってはスピード再生ポッドキャストを再生スピードを上げてね聞いてる人もいるみたいですけど、まあそれでちょうどいいぐらいかもしれないですね。はい、ですね、今日ね久しぶりに諸法眼蔵随聞記をちょっと読みたいと思うんですよ。まあこれなぜ取り上げるかはその時にちょっとお話ししますけども、なんていうかな、まあこの一方に散々、これまで付き合ってきてくださった方ならねお分かりのように、まあ、私はまあ2つの仏教の伝統をつなげようとねずっとしていて、で、非常にねテラバードの瞑想方法非常に素晴らしいものがあって、でそれによって見えてきた世界っていうのがあるよね。でそしてそれが、大乗仏教の、一番の核心の部分とつながるよねっていうのが、まあ、一本案の、一丁目一番地なんだけども、でその前にね私は禅宗にいて、じゃあ禅宗は何もないかっていうと、まあもちろんそんなことなくて、少なくともね2つ非常に、優れた、ところがあって、グローバルな、流れから見てもですね、で1つがねもちろんこの、座禅の姿ですね、座禅の姿勢、外形的なものですね、に関してはまあほぼ完璧ですね。これはもう不完座禅儀とか諸法眼蔵座禅儀とかね、まあこれ朝日カルチャーセンターでずっと読んできたんだけども、それを見てもね、まあ、本当にかゆいところに 手が届くような感じで、座禅の姿勢について説かれている。でね、以前ねちょっと読み飛ばしてたんだけども、これなんかこれ非常に現実的だな、実際的だなっていうね、のがあって、で一つがね鼻ですね、鼻、顔の鼻ですよ、口の上の鼻ですね、とおへそが一つのラインになるように気をつけなさいっていうね、いうのがあるんですよ。でこれを気をつけるだけで何ていうかな、左右に、おかしくなるってことはもうないわけなんですよ。わかりますかね、これを意識するだけでですね。でそうすると鼻と、おへそのこと「ほぞ」って言ってますけどね、鼻と「ほぞ」とが、一直線になるようにですね。でそれからあともう一つが肩ですね、右肩か、左肩でこれが、等しくなる。まあ、要するに右肩だけ上がって左肩だけ上がったり、前に出たり後ろに下がったり、まあ、なんかねじれていたりっていうことに気をつけて、でそれがなくなって完全に右肩左肩が同じ高さで同じような角度でだったらば、なんていうかな、本当に、その2点をね注意するだけで完璧に上半身っていうのを整っちゃうんですよ。っていう、そういう非常に素晴らしいヒントを与えてくださっている。ちょっとねそこも分かんなかったんだけども、まあ、ただねちょっとそれ足りないところもあるんで、現代的にね達した方がちょっといいかなと思いますね。まあ、例えば換気一息っていうのを口から吐いて鼻で吸う、ね、それで一気に 体の中を変えますけども、私は換気3足がいいんじゃないかなと思います。3回ぐらいした方がいいかなと思いますね。だから私は、一般では換気3足しています。3回ですね。思いっきり、口から、口笛を吹くような形にして全部吐き出すっていうことを、3回してる、ね、の方がいいんじゃないかなと思います。あとね、あといろいろあって、まあ、それはね、もう一方案じゃなくて、外州の中ではね、もちろん一生さんが最高権威ですね、今はね。彼がずっと若い頃から研究してきた体のことが全部今生きて、非常に、外州の座禅をしている人には非常に助かってんじゃないかなと思いますね。外州なんかで本当にもう座禅が全てのはずなのに、じゃあ座礁をどう整えるかっていうことがあんまりそんなに親切ではなかったっていうね、だったんだけども、まあ、一生さんだから当然そこを、まあ、あらゆる手を使って、いろいろやってますね。だからそれはそれで役に立つんではないかなと思います。でもまあそこまでやる必要があるかなっていうところまで彼をやるから、まあそれはそれでちょっとね、私とスタンスが違うんで、私はまあ本当に正言座禅儀、俯瞰座禅儀の言葉に従って、それプラスちょっと現代的なものですねを加えた、ぐらいでちょうどいいんではないかなと思いますね。でそれが一つですね。でもう二つ目がですね、今日それ取り上げるんですけども、まあまあその時扱いますけども、まあ、要するにエゴをどうやって乗り越えるかっていうところで、なんていうかな、本当にね、エゴっていやらしいもんじゃないですか。いやらしいんですよ。本当にいやらしい。いや、ねちっこくてね。だからねちっこいエゴをスパッと切るには、やっぱりちょっとある意味ショック療法的なものが必要だと思います。ショック療法っていうのかな。なので、ただ単になんか、下手したらエゴに寄り添っちゃったりとかね、エゴに寄り添っちゃったりとか、いろいろしてなんかわけわかんなくなる面もあるので、そこはなんかスパッとね、ショック療法的なことが、必要ですね。となるとこの随聞記っていうのは本当にショック療法にあふれちゃっているんですよ。うわ、ちょっときついなっていうところも、だからショック療法だから当然ショックなんだけども、きついなっていうところがいろいろあって、まあ後でね丁寧に読んでいきますけども、まあ要するになんていうかな、安全を狙う。安全を狙って、いる人たちに向かって、でその安全を狙うこと自体が、エゴなんだよとかね、エゴに対する執着なんだよっていうような、ことを言われる。だからある意味、まあ、安全を無視しろっていうね。まあ、ある意味そうなんですけども、そういうことをね言われて、まあだからまあ当然ショック療法なんですよ。まあ、だって私ら安全大好きじゃないですかね。経済的な安全ね、人間関係の安全ね、それからね、戦争からの安全っていうのは、まあ、それはもちろん安全求めるのは当たり前でね、それが失われた時どうなるかはね、もう私ら本当に、今暗い中で見ているんですけども、だからまあ安全を求めるのは当然なんだけれども、でも同時にこの世界ってのは安全ではないんですよ。でこの世界が安全じゃないっていうのはもちろん、ウクライナの場合は、ね、プーチンさんが悪いんだけども悪いんだけども彼が悪いんだけども、だけどもこの世界っていうのは安全じゃないというのはプーチンさんだけのせいでもないんですよって、やっぱこれこんなこと言うとプーチンを擁護するのかとか、ね、言われるけど、まあ、もちろん擁護するわけないじゃないですか私がね。だけどもともとこの世界というのは安全ではない。でこれは政治が悪いとか経済が悪いとかそういう面ももちろんあるから、それはちゃんとした政治を行わなきゃいけないし、ちゃんと経済 ね、あの経済政策もしなきゃいけないんだけれども、そういうことがたとえ完璧だったとしてもこの世界というのは安全ではないわけね。これも実質上そうなってるわけ、ね、で、じゃあそういう中でどう生きたらいいのか、どう安全を求めたらいいのか、でもこれ以上安全を求めたらこれはやっぱりエゴに対する執着だよねっていう、ところですね。で、そこ非常に微妙なところなんですよ、ね、で、そこをね、今日は、正法華严随聞記のテキストに従いながら丁寧にちょっと見ていきたいと思います。これはね、正法華严随聞記っていうのも私の本当になんとかな、基盤の一つで、まあ正法華っていうのはね、そんなに簡単に気軽に読める本じゃないんだけども、随聞記っていうのはね、まあ、基本的に道元禅師のお弟子の永常さんっていうね、永常禅師っていう方の、まあ、道元禅師の方を継いだ方ですけども、その方が、まあ、道元禅師が話されたことを、まあ、メモに取って、でそれで、まあ、前はね、私のこれ今ボイスレコーダーで撮っちゃってますけども、ボイスレコーダーとかね、なんかそんなあるわけなくてね、Google の、ね、今はね、音声で撮ってそれを文章化するっていうのはすごい発達しましたよね、驚くほどね。でまあ、もちろんそんなのあるわけじゃないんだけども、まあその場で書いていたのか後からまとめたのかよく分かんないんだけども、まあ、道元禅師がまあこうやって話すじゃないですか、ね。まあ、よく「やわにいわく」「やわにのたまわく」ってね、「やわ」っていうのは夜の話ですね。だからこれ当然夜の座禅の時にまあ話される。だからそれは多分その時になんかメモ取るような明かりなんかあるはずないから、まあ全部覚えちゃうんでしょうね。全部覚えて、で後から、それをまとめるのではないかなと思います。で実際本当どういうふうにメモ取ってたのか、どういうふうに文章にしたのか、非常に私も興味あるんだけども、あんまり聞いたことないですけどね。でそれを多分一応道元禅師は目を通したはずですよね、自分の、ね、だって私だって私のインタビュー記事が載ったらそれちゃんと目を通しますからね。だって私が発言したことになっちゃうからそんな私が発言で変なこと書かれたら非常に まずいんで、一応私も雑誌社とかね、そういうとこからがインタビューして、それを原稿にまとめた時、それはまあ一応私の方でチェックしますけども、まあ、それ多分それと同じようなことをされていると思います。ただね、もともとはそういうふうに、お弟子さんがまとめたものなので、ちょっとね、道元禅師直接書いたのとはちょっと違う雰囲気があって、である意味ちょっと読みやすくなっています。ただね、まあ、13世紀の日本語ですから、ちょっとまあそれは現代語とは違うから、まあでもこのぐらいはちょっと読めてください、お願いしますね。このぐらい読めたら、非常に、世界が広がります、ね。本当にもう現代日本で書かれた文章だけを読んでいると非常にねちょっと狭くなりますので、現代でもいろんな国で書かれた言葉に接すること、それから日本でも違う時代の言葉に接するだけでも全然世界が広がるのではないかなと思いますね。はい、でこのね、随聞記についてはね、後でたっぷりとお話ししていきたいと思います。これはね、外州なんかだとね、私も四国のお寺にいた時に、朝の朝参っていうのがあるんですけども、まあ、ミーティングですね、ミーティング、お抹茶とお菓子が出てでそれを飲んでお菓子食べて、まあ、お坊さんとかずらっとね30人ぐらい並ぶんですけども、指導の老師が 2,3 人出て、で雲水がずらっと並んで、それで、お茶とお菓子飲んで、 お茶とお菓子で抹茶とね。でその後この随文記について、老子がお話しされる、ね、それが非常に朝の充実した時間で、ね、まあ、そういうものなんですよ、あの外州の文水にとってはね、随文記っていうのかね。なので、ぜひぜひ皆さんも、これに親しんでいただけたらなと思います。これはね、私の温度を血肉になっているので、こういうものをバックに話してたんだなってことは分かっていただけるかなと思います、ね。でね、それなぜそんなことを言うかっていうと、先週は、新明窟さんですね、カトリックのイエズス会の、あのエノミア・ラサールさんっていう、ドイツ人のジェズイット会の神父さんが日本に来られて、座禅の修行をされて、でそれで座禅の修行をされて、で、あの座禅ができる場所っていうものを、探してというか、あの作ろうとして、それで、北秋川ですね、あの電車でいうと武蔵五日市駅から、バスで40分ぐらい、もう奥に、入っていったところですね。でそれで、まあ渓流の、美しい渓流のその蛇行する、ところの、ね、に、まあ、建てたんですよ。だから、まあ流れの近くなんでね、湿気はすごいし、ちょっと日当たりはあんまり良くないんで、私らが裏磐梯でやってるあの太陽に素直な設計の、まあ、真反対な感じでね、まあ、本当にあの日が当たらないし、でもちろん高気密高断熱なんていうところの話じゃなくて、あのもうスカスカで、あの外気温と室内が同じっていうね、おなじみの日本家屋ですね。なんでちょっとね寒くてきつかったんですけども、あの、まあ、そこで、4泊5日か、ね、の接心をこの間してきました、ね。でその時にお話ししたのが、UFO っていうことと光の身体ということと、それから、実家っていうね話を、しました、ね。で光の身体っていうことを、今まであまり、あまりじゃないね、全く使ってなかったと思います。まあ多分ちらっと言ったことはあるかもしれないけども、こんなに正式な形で光の身体っていうことを話したことはなかったと思いますね。だからまあ内なる体、これもエクアさんのインナーボディの直訳なんだけども、インナーボディですね、内なる体で、これもあのその意味するところは、外なる体ですね、まあ、要するに物理的な体、まあ、世間の人が認める体ですよ本当に、ね。でその中に内なる体っていうものがあって、インナーボディっていうものがあってっていうかあるよ ね。でそこがあのエクアさんが言う Now とかね、プレゼンスとか、いうものへの入り口だよねっていうのが、もうそれがもうあの人のパワーオブ Now 以来のね、一つのテーマなんですけども、でそれで、じゃあパワーオブ Now をあのどういうふうにプラクティスしたらいいのっていうところで、インナーボディを感じるっていうね、こともされていますね。あのですね、なんだけども私らの場合は、まあ、インナーボディでプラス、サトゥルボディですね、微細な身体、っていうことをあのはそれは言ってきました。でそういうことをなぜ言うかっていうと、今まで私らが普通に自分の体 と思っていたものではないものが、自分の体の中にあるよね、っていうことをちょっと知ってもらう必要があったんで、インナーボディとか微細な体とか行ってきました。で、まあ、その前は、まあ、微細なエネルギーってことは散々言ってきてるんだけども、微細なエネルギーはまあただビリビリするっていうだけで、でちょっとそれだけじゃちょっと意味が物足りないので、微細な身体ってものがあるよねってことはそこまではね言ってきましたよね。でそれでよくあの天気の子のねひなちゃんですね、が、天気を左右することができるパワーを持っているのは、彼女は彼岸とつながっているから。でそしてこの世界と彼岸との間を彼女はちょっと自由には行き来できなくて、でもこの世界でみんなの願いを叶えてあげる、ね、もうじき晴れるよってね、もうみんなが 雨続きな時に参っちゃってるから、そしたら晴れたらどんなにみんなが幸せになるかっていうことを知ってるから、まあ、ひなちゃんは、まあ、もうじき晴れるよって天気をいじってしまった、ね、でそうすることによってもうこの世界にはいられなくなって、だんだんと、彼岸へと行く。それもひなちゃんのなんていうかな、自由意志とか自由意志によるコントロールではなくて、もうどんどんどんどん自分の体が変わっていってしまう。でそれでね、でとうとう完全に体が変わって向こうへ行っちゃった。でそれを、まあ、穂高君がね呼び戻してくるっていう、まあ、ストーリーになってますけども、でその時のね描写ですね、体の描写がまさに、微細な物理的な10あの子14歳15歳かな、そこらの女の子がの普通の体が、まあ、透明になっていく、ね、微細なエネルギー微細な体になっていくっていうのが象徴で、でそれをまあ私らも使ってきたんですけれども、それだとね、まだね仏教の瞑想そのものとうまくつながらないんですよ。つながらないの、ね、で私としてはまあそうやって微細な体になったらば、もう一つの意識に飛びやすくなるよねっていうことは、言ってたし、で、まあ、それが重要だよねってことも言ってきたんだけれども、もうちょっとね仏教の瞑想につなげようと思ったらもう一歩踏み出さないとちょっと無理で、でそれが何かっていうと、まあ、やっぱ光なんですよ、ね、でまあ今までだったらね微細な身体、ね、微細なエネルギーが皆さんの体を満たすよね、でその時にもしかしたら光が見えてる人がいるかもしれないよね、でそしてそこはもう地水化風がなくて、だから形がない世界だから、形がある限りは私らは計測することはできる、1メートル2メートル1センチ2センチって計測することはできるけれども、測ることができるけれども、体が、微細な身体になった時にもう形がないから、計測することができなくて、だから無量の無量っていうのは測ることができない光がそこで現れるよ。でそして無量の光っていうのはサンスクリットだとアミターバだから、それがアミターバだよ、でそれが実はアミタ仏だよねっていう、まあ、とんでもない世界になりかけてる、なりかけてるんだけど、ちょっとそこをもうちょっと私もある意味ごまかしてきちゃったんだけども、それはそれ以上ねあんまり突っ込まなかったですよ。だけどねこの間、何度も言いますけども、ウェブサンガジャパンですね、ウェブサンガジャパンで、パオメソッドの最終段階に至る、過程を3回か4回ぐらいに分けて書いちゃったの でその時に初めてね、本当にネパールメソッドってのは一体何をやってるのかをあからさまに書きました。これもちょっと私として初めてのことだったんですよ。まあっていうのはね、今ちょっと裏番台ポアンがプロジェクトがいよいよ始動して、でまあその、まあとにかく 宗教法人ポアンというねものを打ち立てなきゃいけなくて、でそれはもう曹洞宗さんとかテラバダ仏教とかね、まあそういう立派な宗教法人、まあ、宗教団体ですね、と同じレベルに立つことになるから、そしたらじゃあ宗教法人ポアンって一体どういう根本的な教えは何なのっていうのをきちんと世間に向かって言わなきゃいけないわけね。まあもちろん最初は、書類に書いたりとかね、宗教法人の申請の書類とか、まあその前にね裏番台ポアンの、寄付を募るので、まあそれを受け皿ですね、受け皿のとしての任意団体としての、ね、宗教法人に、宗教法人 to be ですね、宗教法人にこれからなるための準備段階 の団体の申請を今これからするんですけども、まあ、その時にもねちょっと書いたりとかね、まあ、するけど、まあ、それはあくまで世俗の手続きの話であって、宗教法人としての中身ね、それはまたそれとしてきちんとしなきゃいけないっていう、まあ、事情があって、でそれで、まあ、今回突っ込んで書いて、で突っ込んで書いた時に「パーメソッド」っていうのは、サマタ瞑想で、アナパナサティとかで、まあ、前兆に入っていくんだけども、もう一つ大事なのが四大分別観瞑想っていうのがあって、で四大分別観瞑想によって、そこで、サマタ瞑想とヴィパッサナ瞑想のブリッジになるよね、橋になるよね、じゃあなぜ四大分別観瞑想が橋になるのっていうと、四大分別観瞑想をすることによって最終的に、このルーパカラーパっていうね、いうものが見えてきて、でそのルーパカラーパっていうのを分析するのが、ヴィパッサナなんだよ、ね、ルーパカマターナですね、ヴィパッサナっていうのは2つに分けられてルーパとナーマを、それぞれカマターナする、ね、見ていく分析することなんですよ、ね、なのでルーパというのは物質的なものですよ。ナーマというのは精神的なものですね。だから精神的なものと物質的なものと分析して観察していくっていうのが、ヴィパッサナの基本なんだけども、そのルーパの方を見ていくヴィパッサナをするにあたって、ルーパそのものが見えなきゃいけない。でルーパそのものって一体何なのって言ったらルーパカマタナっていう、まあ、光の粒なんですよ。でその光の粒が見えて、でそれを分析していくっていうのがヴィパッサナの、ルーパの方のあり方ですね。でナーマの方はまた別のやり方なんですけども、だから光の粒が見えない限り実はヴィパッサナが始まらないんですよ。実を言うとこれ全然世間のヴィパッサナとは違いますよね。世間のヴィパッサナは自分が怒ったら怒ってることに気づいてるとかね、そのレベルじゃないですか。ね、とはなんか体の感覚を見るとかね、そのレベルですよね。だけども実はテラバダのなんていうかな、非常にオーソドックスなヴィパッサナっていうのは、でルーパを見るってことはそういう光の粒を見ることなんですよ。ただ単にまあなんか体の感覚を見るとか自分が怒っていることに気づくとかっていうことではなくて、まあ もちろんそれは大事なことなんだけども、それはあくまでも入り口であって、で最終的にヴィパッサナっていうのは光の粒を見ることになりますね。でまあそれをまあ私も山でやったんだけども、で光の粒だったらばそれに対しても好きも嫌いもないじゃないですかね。まあよくヴィパッサナのね先生たちが ね、自分にとって都合がいいものが来ても渇望を抱かないで、自分にとって都合が悪いものが来ても嫌悪を抱かないようにする、ね、これがヴィパッサナの生き方なんだなんてことね、おっしゃるけども、まあ、それは間違いではないけれども、まあ、それはやっぱり入り口なんですよ、ね、でそんなもう生々しく都合がいいものとか生々しく都合が悪いものとかっていうのは、まあ確かに、この世界を生きていくときには、まあ、最初はそうなりますけども、でももうなんていうかな、もう最終段階に至ったヴィパッサナというのもそのレベルの話ではなくて、ルーパとナーマを極限まで分析した果てのものを観察していく。だから当然、光の粒に対して、あ、これは私の大好きな光の粒だとかね、あ、これは私の嫌いな光の粒だなんてものはあるわけなくて、だからもう非常に単純にシンプルに、好き嫌いなしに、光の粒の消滅を見ることは簡単にできる。そうするとそこで、あるヴィパッサナが成り立つっていう話ですね、なんですよ。だからで、そうするともう完全にもうこれはもうど真ん中の仏教の瞑想のど真ん中のになるわけです、ですね。だから、もう散々言われたわけで、手がビリビリして、だから何だって言うんですかってね言われて、なんか一本までなんか手をビリビリがなんか売りみたいのって言われちゃったじゃないですかね。でまあ、それはしょうがなかったんです。だって最初はまず手がビリビリしなきゃ何も始まらないからね。でそれで手がビリビリぐらいでやって、まあ、だんだんビリビリのね微細なエネルギーが体を満たす、ようになって、でそしてそれは実は四大分別感の文脈の中だったんだよってことをね、数年前ぐらいから言い始めて、でそして、微細な身体になってきたよね。でそして微細な身体をさらに、深めていくと、でさらにそこで地水化風って念じると、私らは地水化風がない場所へ飛んで、でそこにはただ光だけがある世界だったっていうね、ここまではね、結構多くの人がもう来ちゃってますね。一般でやってる人たち、ね、前はね本当ビリビリが来ませんとかね、そういうレベルが多かったんですけども、ビリビリ来るのは当たり前 で体全体がビリビリになるのもまあ大体になってきて、でそれから、それが光、っていうのもだんだん見えてきて、まあ大体そこまで大体みんな来たんで、でまあ今ようやく実は手のひらビリビリから一体どこへ皆さんを連れて行こうとしてたのかっていうと、この光の身体で、そしてその光の身体っていうのは、まあ、光の粒ルパカラパテ でそしてそれを見るのがヴィパッサナなんだよっていうね、ここまで来てほしかったんですよ。でようやくまだね全然多くの人ではないんだけども、まあ何人かはここまでようやく来てくれたんで、でそしたらじゃあ種明かしをしましょう。この種明かしは、実は光の身体 でこれは光の粒 でこれがルーパカラーパ でルーパカラーパを、観察するのがヴィパッサナ で、ね、そしたら見事に、つながったっていう話ですね。でそうするともう本当に仏教の瞑想のど真ん中の、サマタとヴィパッサナ、ね、っていうふうになります、ね、ですね、でそうすると、で光の身体、を非常にが見えてくると、光の身体、だと、そこから UFO っていうのがもうすぐ近く、なぜっていうと、その光の粒を見ている意識っていうのはもうすでに今までの普通の自分ではもうないからですね。まあ普通の自分の思考ではない でそれをいつ分かるのかっていうと、そのルーパとナーマが、生じて滅していること自体が、止まった消滅滅地ですね、の世界を、観察することができるから、ね、でそうするともうそれは、普通の意識ナーマではない全く違うものがそこにあるよねっていうことがもう完全に証明されているっていうことですね。ですかね。はい、なので、要するにだからそれは、そのもう一つの意識っていうのは今までの普通の意識にとって、全然違うものですよね。だから UFO である、アンアイデンティファイドである、ね、まあ今日もウクライナの空をいろんなものが飛び交っている、ね、ミサイルが飛び交う、ね、ロシア軍の飛行機が飛び交う、ね、まあもう危なかしくて普通の飛行機会社のね飛行機はもう一切飛んでないと思いますけどね、飛んだらもう落とされちゃいますからね。だけどもまあそのウクライナの空に飛んでいるものは完全に把握できるわけですよ。ウクライナ軍とロシア軍とあるいは NATO とかね、アメリカとかね、そういう分析する人たちにとってアイデンティファイできないものは飛んでいないわけですよね。まあ全て大体分かってるわけですよね。この間北朝鮮がねでっかいミサイルを上げましたけども、あれも、まあ、上げるところから、ね、テレビで流してましたから、ああもう宇治筋が分かってるわけです。ああまた北朝鮮がやったねってね、分かってる。でそれが飛んできても日本海で落ちましたけども、それを見たとしてもその宇治筋が分かっているわけですよ。だけども UFO っていうのは分かんない。だから UFO アンアイデンティファイドっていうねいうもので、でつまり、私らの普通の意識にとってこの、もう一つの意識っていうのは全くのアンアイデンティファイドだよね、だから UFO だよね、なんだけれども、UFO っていうのは普通は宇宙から来るんだけども、宇宙の果てからね、だけども実はこの私らにとってのもう一つの意識っていうのは実家である、実家であるっていうところが違う。だからここでもう非常に不思議ですよね。 UFO っていう側面ともともとの自分の実家であるっていうね、まあ、全然違う。実家なんて一番我々知っている場所で完全に馴染みのある場所で、 UFO と、全く違う場所で、ね、でそうなんだけども、それが全然違うよねっていうねいう話でした。いいですか。はい。でそれでね、でそういう話に関して、まあこれ浄土系仏教の人の反応が非常に面白くて、なぜね浄土系仏教が面白いのかっていうと、あの人たちは、この煩悩具足の私ですね、煩悩具足って分かりますかね。具足ってのは備わってるってことですよ。つまりこの煩悩が時々来るよねって話ではないんですよ。そもそも私には煩悩が備わっちゃってるよね、だから私は時々怒ってしまうよねとか、私は時々むさぼってしまうよねって話ではなくて、怒りとかむさぼりってものがもうすでに自分の中に備わってるよねっていう、そういう話なんですよ。それが凡夫っていうことなのね。で浄土系仏教の場合だと、そういう、煩悩具足の凡夫と阿弥陀様との関係を徹底的に見ていくわけ、ね、でそうすると当然一番なんていうかな、初級の 見方っていうのはこの煩悩具足のもうどうしようもない私がいて、そしてどっか遠くに行ってどっか遠くにで、まあ、これ西方浄土ですよね、西の方の浄土に阿弥陀様っていう人がいらして、人なのかどうか知らないけど阿弥陀様っていうのがいらして、でそしてその阿弥陀様によって救ってくださる、それはちょうどお母さんと子供のようにして、お母さんがいつも子供のことを気にかけて、子供が危機になった時にお母さんがそれを救いに行くようなもんだよね。でお母さんは子供に対してものすごい強い慈悲を出しているよね。でだから子供としての私らはそのお母さんの慈悲に気づく、ああそしてお母さんがいつも自分を気にかけてくれてるんだな、ありがたいな、ありがたいっていう感謝のお念仏をするよねっていう話なんだけども、これものすごい分かりやすいじゃないですか。分かりやすいですよね。でそしてこれがまあ信仰生活だっていうと言われても、まあそんなに違和感ないはずなんですよ。違和感ないはず、ね、だけどもこれもちょっと深く考えると、ちょっとおかしくて、だから、まあ、この場合だと慈悲っていうのはあくまでもお母さんからの慈悲、阿弥陀様からの慈悲、私はもう何もできない子供で、何もできない子供はお母さん助けてって言ってお母さんが慈悲をかけてくれるっていうなんかいう話になるんだけれども、だけどちょっとでも仏教、まあ多分、まあ、初期仏教っていうかなを勉強したら慈悲っていうのは全然違う捉え方してるわけ。つまり慈悲っていうのは一方的に受けるんじゃなくて、お前が慈悲を持てよっていう話にいきなりなってくるわけですよ。ね、で、まあ、慈悲っていうのは、まあ、省略しているって、本当は慈悲喜捨の4つでできてるわけね。で、慈がメッタで、悲がカルナで、喜が、喜っていうのは喜びですね、がムディータで、で、捨、捨てるっていうのがウペッカっていうね、ものがあって、でそれで、まあ普通慈悲だとメッタとカルナですね。でメッタっていうのがまあもちろん一般的なもので、まあ全てのものが幸せでありますようにって願うこと で、 でカルナっていうのはまあ特にその中でも一般じゃなくて、特に苦しんでいる人ね、今つらい思いをしている人が対象 で、 でその人たちが苦しみから解放されますようにって願うことがカルナーですね。つまりあなたがそのメッタとあなたがカルナーを持たなきゃいけないって話になってくるわけなんですよ、ね、だからこの浄土系仏教のお坊さんが自分が親しんだ、あ私らは子供です、阿弥陀様はお母さんです、お母さんが私らに対して慈悲を投げかけてくれます、ありがたいです、ね、でそれに気づくのがお念仏の生活ですよと思っていたら、どうも初期仏教はそうじゃないよねって話になって、ちょっと戸惑うのは当たり前ですね。でこれはね私も経験があって私が外宗だった時に初めて、慈悲の瞑想に出会った時にやっぱり一番のショックだったのは、慈悲っていうのは自分が育てることができるの、ね、そんな話聞いたことない、まあ、禅宗でももちろん慈悲は言うけども、じゃあ慈悲をわざわざ ねもっと強く育てるとか、もっと多くの人に慈悲を送るとか、そんなこと話聞いたことはないわけなんですよ、ね、でそれでね、まあまあ、私の友人の浄土宗の人が書いてたんだけども、まあと カム領主教ですね、カム領主教にこういう言葉がある。仏心は大慈、大慈悲、これ 無縁の慈を持って、諸衆生を接する、ね、とあるみたいなんですよ。あ、まあこれちょっとあのサイトのところにあの漢文書いておきますからね、見ておいてください、ね。要するに仏心、仏の心とは、大きな慈悲、そして無縁の慈っていうのは、無縁というのは縁がないんだけども、まあ、この場合は縁に関わらない、縁が深い浅いには関わらない慈悲ですね。だから、まあ、まあ私がよく知ってる、まあ、あの対象に関わらない慈悲ですね、によって衆生を救っていくことなんだですね。でそうするとこれもね、ああそういうあの阿弥陀様のはそういうふうにして自分たちを救ってくれるんだなって、 ありがたいなって話だったら、まあ、それで終わるわけですよ。あ、そういうふうにしてもう阿弥陀様っていう人たちは、もうエコひいきしないでね、あこいつは私のお気に入りだから作ってあげて、あいつはちょっと嫌なやつだからもう救わないとかね、そういうのではなくて、全ての人を救う、そういうものなんだ。でそれでだと、まあ今までの非常に初級レベルの、理解とはぶつからないわけで、でもそうするとあくまでも私は、子供であり煩悩だらけで、でもそうじゃない阿弥陀様が私のことをいつも気にかけてくれてるよね、ありがたいよね、ありがたい感謝の何万ダブルをやるっていう話になって、そんなに面白い話ではないわけなんですよ。だけども私、でもそうするとこの初期仏教が言う、慈悲を自分が持つってこととちょっとぶつかっちゃうよねって話になってきます、ね。でこれどう考えたらいいのっていうのも簡単な話ですよね。あのつまり私らこの仏心、ね、仏の心とかなんとか、これは今までは私がいて、子供としての私がいて、でお母さんとしての阿弥陀仏があって、で阿弥陀仏が私を救ってくれるよねっていう話だから、つまり完全に一重構造の話だったわけね。で今私らはどうも私っていうのは二重構造してるよね。で普通の意識ではないもう一つの意識があって、それは普通の意識とは全く違うから UFO なんだけども、 UFO とも違って、 UFO っていうのは遠い遠い宇宙から来てるんだけども、それ遠い遠い宇宙じゃなくて、それは地球の実家だった、本当の自分だったっていうね。だから本当の自分が UFO である、そういうことですね。でもそうするとこれはじゃあ浄土系仏教とぶつかるのかっていうと、ぶつからないところが、浄土系仏教が、この私と阿弥陀様っていうのは完璧に違うよねって散々言ってきたことがここで生きるわけなんですよ。わかります？ね、私と阿弥陀様っていうのは全く違うよね。そこは断絶してるよね。そういう断絶してるように今までの意識と、もう一つの意識っていうのは完全に断絶してるよね。だけどももう一つの意識っていうのは実は本当の自分だよねってなって、だから私と阿弥陀様っていうのは完全に断絶してるんだけども、実はそれが本当の自分だよね。だから仏心ってね、仏の心って言っても、ああなんか遠くに仏様いて、で仏様がそういうことを持ってくださってるよねって話では全然なくて、実は UFO であると同時に本当の自分であるものが仏心なんですよ。わかりますね。でそうするとこの仏心である本当の自分が、もう あいつは好き、あいつは嫌いというエコひいきすることなしに全ての衆生を、救っていくのが慈悲だよね。となったら、これは私がいてお母さんがいてお母さんがなんか慈悲をやってくれてるって話では全然なくて、この二重構造の話にいきなりなってくる。要するに全部自分の中の話になってくる。だから、慈悲の瞑想っていうのはこの今までの自分がするんではなくて、もう一つの意識が慈悲の瞑想をするんだ、ね、でそうするともう大乗仏教で言われてきたことも、テラバダでの慈悲の瞑想も全部一つにまとまっていくわけね。大乗仏教のままだったらば私と阿弥陀様とは全然離れ離れになっていた。でテラバダだけだとこの自分が慈悲を持つっていうね、いうことになってそれちょっと無理だよねってなって、だけどこれが二重構造になってくる と、もう一つの UFO である、だけども実家であるものが、慈悲を持つっていうことで、自分が持つってことは満たされるし、でもそれとそこには全然断絶があるよね。子供とお母さん、凡夫と阿弥陀様との間に断絶があるよねっていうことで、浄土系仏教の教えもそこに含まれるっていうことですね。でそしたらまあよく、慈悲の根拠がわからないっていうね人が多いんですけども、慈悲の根拠はそれは私のあなたの普通の意識ではなくて、もう一つの自分の方なんだ。そしてそれは誰にでもあるから、慈悲の瞑想を通してそちらにアクセスしていく。慈悲の瞑想を通してそういう、もう一つの自分がいるよねっていうことに気づく、そういう話になってきます。わかりますかね。ね、そしたら大乗仏教のなんかわけのわかんなさやテラバダの一見分かりやすいんだけども実際にやろうとしたら無理だよねってね。だって俺が慈悲を持とうとしたらそんな無理に決まってるじゃないですか。ね、ことのなぜ無理だったかの理由もはっきりするし、でこの2つが1つになった時に非常に、素晴らしい慈悲の瞑想ができるよね。だからまあワンダーメソッドの中でも慈悲の瞑想 はこれだけ、徹底的に重要視するのは慈悲の瞑想をすることによって、もう1つの私へのジャンプが非常にスムーズに行われることなんですよ。でバンダーメソッドの場合だとその前は、微細なエネルギーが体を満たしているんだけども、微細なエネルギーが、まあ、私はよく微細なエネルギーが、慈悲のエネルギーに変わるって言ったんだけど、ちょっとこれは訂正します、変わるんじゃないんですね。微細なエネルギーは微細なエネルギーのままなんですよ。でそこに、慈悲が加わっていくってことような感じ、わかる？だから転換、微細なエネルギーが転換して慈悲のエネルギーになるんじゃなくて、ね、リエさんの体は微細なエネルギーに満ちてるわけだけども、そこに慈悲の要素が加わるわけ、ね、慈悲と微細な、慈悲のエネルギーと微細なエネルギーが一つになって体を満たしていく。でそうすると私らはもう一つの意識に非常に近づきやすくなるし、でそうすると、いろんなものを浄化することができるということですね。で、だからそういう慈悲の、でじゃあ問題は今まで私らはエゴとして生きてきたよね。だけども自分の中にそういう UFO 的な、UFO だけでも実家である本当の自分があるよね。じゃあ それをどうやって飛ぶのよ。でこのエゴがエゴのままじゃったらダメだよね。でこの間は、それでは信が必要だよね。信じることがね。 でその芯がなかったらば、疑いだけだったら疑うからやらないし、やらないから当然何も感じないし、何も感じないからもうそんなもんないんだってことになっちゃうしね、っていうことです。で今日ね、ここからがちょっと今日のメインの話なんだけども、岩波文庫で正法眼蔵随聞記持ってる人はね、60ページ分けてください。60と61ですね。これは正法眼蔵随聞記の2、第2の、15と16です、ね。つまりね、最初に言ったけども、私らは、エゴっていうのはなんていうかな、まあすぐエゴイストとか言って自分勝手とかね、もう自分の利益しか考えないとかね、自分勝手なこと、自分勝手なとかね、まあ言って、まあそれはその通りなんだけども、エゴの一番の特徴って分かりますかね。エゴが一番気にかけること、エゴが一番気にかけるのは生き残ることなんですよ。生き残ること、でそれはね、多分ね、例えば本当の自分の方をね、本当の自分の方は生き残るなんてことは気にも留めない。なぜかって生き残らなきゃいけないようなもんではないから。だから生き残るっていうことを思うのは、やっぱり実はエゴっていうのは本当は嘘だよねとかね、本当は存在しないよねとか、もっとなんかことを多分気がついてるから、だからこそ生き残るために必死になる。で本当の自分の方はそんな生き残ろうなんてしなくても、それは本当の自分だから、そんなこと一切する必要がない。だけどもエゴは何とかして生き残ろうとする。だからエゴにとって一番大好きなものっていうのは何かって言ったら安全なんですよ。これ画期的だよ。これ聞いたことないでしょ。エゴだとね、なんかね、いろんな欲望を刺激するものが好きだとかね、嫌なものが嫌いだとかね、まあそれはまあそうなんだけども、まあそれはもう全部みんなそう、お金が大好きとかね、まあいろいろあるけども、自分がね、都合がいい、ことばっかり求めるとかね、あるんだけど、私ね、結局ね、やっぱりエゴの本質っていうのは生き残りをかけて、で生き残るために一番大事なのは安全じゃないですか、ね、だから安全っていうのがどうもエゴのなんか鍵ではないかなと思うわけ、ね、でそれでまあ、ここではないんだけど、エゴがね、だから今ね、私らの課題はどうやって向こう側へ飛ぶかって話をしてるわけだけど、そうすると最初から飛ぶの難しいの分かるじゃないですか。なぜか飛ぶっていうのはさ、飛ぶんだから落ちるかもしれないわけね、落ちるかもしれないわけね、落ちるかもしれない。だから怖いわけですよ、ね、でそれを一番見事に表現しているのが、ここじゃないか、ちょっとすぐに見つからないからまあいいんだけど、後で見つけとくから、百尺の関東っていうのがあるんですよ。百尺の関東ね、一尺は分かりますね。一尺っていうのは大体、30センチぐらいですよね。畳の幅が三尺ですよね。 だから、まあ、それの3分の1が1尺で。ってことは100尺っていうことは、まあ約30メートルですね。100尺の竿燈、竿っていうのはあの竿です。竿、ね、だから、まあ、だから30メートルですね。で、まあ、建物って1階がだいたい天井から何から1階の床から2階の床まではだいたい3メートルって、ね、なってますけど、だから10階分ですよね。だから10階分の竿の先に今いると、まあ、想像してみてください、ね、やばいじゃないですか。やばいですよね。やばいですよね。落ちたらまあ確実に 100% 死んじゃいますよね。10階から落ちて死なない、死ぬことは硬い床だったら確実に死にますね。だから皆さんが今10階の高さの竿の先にいる。で、皆さんはもう落ちたらやばいと思ってもう必死になってしがみつく、ね、しがみつく。で、そこで禅は、禅の老子は何て言うかというと、百尺の竿燈一歩を進めようってね。で、その百尺の竿の上に必死になってしがみついてる皆さんに、そこを手放して一歩踏み出せっていうわけね。無茶じゃないですか、そんなものは。ね、それこそエゴが一番嫌いなとこですよね。嫌いなとこ。ね、エゴが一番嫌いな。で、でそうなんだけども、踏み出せ。なぜ？当然百尺の竿燈がある、百尺の竿がある次元と本当の次元は違うから。第四図には百尺の竿がある、第五図にはない。で、今皆さんの課題は第四図から第五図でどうやって飛ぶかじゃないですか。で、第四図にいる限り私っていうのはあくまでも子供で、で、どっか遠くにお母さんみたいな阿弥陀様がいて、で、お母さんみたいな阿弥陀様が私に慈悲を投げかけてくれるよねっていう、まあ、まあ本当に初級のレベルの話になってしまう。で、そしたらこの私が慈悲を持つなんてことはできなくて、で、そうすると仏教のイロハのイからつまずいちゃうよねっていう話になってしまう。だけど そうではなかった。つまり今までの自分がいた場所ね、第四図では、百尺の竿があって、で、私は今百尺の、そこにしがみついている。で、これを手放すってことはどう考えたってありえないんですよ。どう考えたってありえないわけ。だから死んじゃうじゃないですか、手放したら。10階から落ちるわけよ。だからもう必死になってしがみつく。だからもうしがみつく一択なんですよ。しがみつくか手放すか二択ではなくてね、もうしがみつく、もうそれしかないわけなんですよ。いいですかね。だから皆さんが第四図の世界しか知らなかったら、しがみつく一択しかない。で、当然必死がみ続ける。で、そうすると当然、第四図の世界が大きく展開することはなくて、で、そうすると大きく展開することがないから、そうすると まあ、この間か言ってる日だけごまですね。体がパカッと開いて、インナーボディとかね、微細な身体とか光の身体とかっていうふうにつながっていかないんですよ。だから一切皆さんは右の手のビリビリも一切感じないです。まるで何も感じない。それは分かるんですよ。だってその洞窟を閉じてるのは皆さんのその百尺のか、ね、竿の先にしがみついてこのすごい握力です。あの握力で握りしめるじゃないですか。でこれを握りしめてる限り洞窟が開くことはないわけだから、右手の手のビリビリも体全体のビリビリも微細な身体も光の身体も光の粒もルーパカラポも全部縁なきものですね。でそれを締めているのはこの握力です。握力もう強烈な握力でこのサウンザキを握り締めちゃってるわけね。それだからこそ百尺の竿と一歩を進めよう。どうすんの、こんな絶望的な教えないですよね。じゃああなたは自殺教唆ですかとかね、あなたは私を殺そうとしてるんですか、私に死ねと言うんですかっていう話になるじゃないですか、ね、どう考えたってこれは私に対してお前飛び降り自殺しろよとしか聞こえないんですよ。聞こえないわけ。飛び降り自殺なんかしたくないですよね、当然ね。だから当然何言ってんですか、変なこと言わないでくださいよって言ってさらに握りしめる。じゃあこれは飛び降り自殺を進めてるのかっていうと当然そうではなくて、もしそこで一歩を踏み出した時に何を発見するかっていうと、落ちないんですよ落ちないわけ、ね、なぜこの竿は幻だったから、ね、でこれをあの映画的に表現したのがあのマトリックスのレザレクションズですね。レザレクションの中で2回ねそれがテーマとして出てきて、あの一つがネオはこの世界に戻ってきてるんだけども、外観が、人から見たら外観があの違うんです。キアノ・リーブスではないわけね。で別の人なんですよ。でそうなんだけども、あの名前忘れちゃったけども、あのリザレクションズの中で、まあ、ほとんどネオとトリニティの次にぐらい大事な役のね、あの東洋の女性がいましたよね。で彼女が窓拭きのアルバイトをしていた時に、ビルの窓拭きですよね、あのゴンドラに乗って、窓を外から、ね、掃除する。でその時に彼女が屋上を見たら、屋上から、そのネオとは違う外観の人が、飛び降りで、その時その人との目が合っちゃってってね、ところからその人が、いろんなことを発見し始めたんですけども、でそれともちろん最後の頃ね、トリニティとネオがあのね目覚めちゃって、トリニティがね、まあ、私これ何回も取り上げてるけども、トリニティがね、ティファニーって呼ばれてもううんざりして、私をティファニーと呼ばないでっていうね、その旦那に対して言って、旦那が怒ってやろうとしたら、もう私の手をあの、そこからね殴り合いになって ね、まあ、そこからいろいろ始まったんですけども、まあ、それそこだけはくぐり抜けたね、3、4分の動画があったから、それちょっと後で載せておきますけども、まあ、そうやってトリニティのネオが、まあ、戦って、まあ、悪人にやっつけて、でそして最後どうなるかというと、やっぱりトリニティはビルから飛び降りるんですよね。でそのビルから飛び降りるって何の象徴かっていうと、この超高層ビルのように見えているものは実は現実ではないよね。それが現実だったらそこからもうもちろんもう10回どころじゃないですかね。そこから飛び降りて本当は死んじゃうんですけども、それは現実ではないから飛び降りても死ぬことはない。でそれはそのなんていうかな、空を飛ぶ能力が超能力があるから大丈夫だって話ではないんですよ。だったら超能力者の話になっちゃうじゃないですか、ね、でもネオとかトリニティというのはそういう人たちではなくて、超能力がある人たちではなくて、で何が現実で何が現実じゃないかをがちゃんと分かった人ですね。だからこの、ビルのっていうのがリアルではないってことが分かるから、当然そこから飛び降りられる、で空を飛んでいくっていうことですね。多分ね、どうなんでしょうかね。いやこれは単なる推測なんだけども、このマトリックス作った人は多分この禅のあれを踏まえていると思うんですよね。ちょっと分かんないけども、ね、皆さんが思ってる以上に禅っていうのは西洋のカルチャーに影響を与えてるんですよ。多分これピンとこないかも。私はアメリカヨーロッパ禅を教えてた人間だから分かるんだけど、まあ、たくさん本当に禅の英語の本がたくさんあって、まあ、そこにはそういうものいっぱいありますからね。めちゃくちゃ禅は大人気ですので、この話もあって、でそれがまたに禅センターに来るような人たちのレベルにとどまらないところで広まってるっていうね、可能性もあるかなと思います。はい、いいですかね。今日のテーマ分かりますね。今までの普通の意識が自分だと思ってたけれども、本当の自分は違うよね。それは全く違うから自分にとっては UFO なんだけども、それはどっか銀河系の外の全く違うとこから来たんではなくて、実はそれが実家である。まあ、浄土系仏教でもなんかいろんな言い方をするみたいですね。実はそれがふるさとである、本家であるとかね、まあ、いろんな言い方をするみたいですけども、だけども ここは断絶してるから飛ばなきゃいけなくて、でこの飛ぶっていうのがエゴにとって一番苦手なことで、なぜかって言ったらエゴにとって一番の関心は生き残ることで、生き残ることにとって一番大事なことは安全で、で百尺の、竿の上で一番の安全は安全を確保しようと思ったら、竿をギュッと握りしめるしかなくて、でそれが唯一の安全の確保の方法で、でそしてそして握りしめば握りしめるほど、それを手放す可能性がどんどんなくなっていっちゃって、でそのままだとその人はの体は一切、洞窟が開かないで、右の手のひらがビリビリすることも一切ないです。一切ないです。最近ね、そういう人はあんまりいなくなったんだけども、本当以前ね、これを導入した時に何にも感じませんっていう人が本当に多かったんですよ。多かった。まあ、そうで、そりゃそうでしょうね。で、それがそうではなくなって、もう 体の中を微細なエネルギーが圧倒的に満たして、そして微細なエネルギーがをよく見たら光の粒でできてるよねっていうね、だから光の身体だよねっていうとこまでは、まあ大体多くの人が今来つつありますけども、まあそれはもうみんな、この手放したからですね。手放した時に本来は10階の建物の屋上から落ちる、絶対に死ぬはずだったのに死ななかったよね。なぜかといえばその10階の高さの竿も全部幻だったよね。でそれはちょうどネオとトリニティが飛び降りる、サンフランシスコですねの超高層ビルが幻だったのと同じっていうことですね。でそしてその飛び降りるのを恐れている限り、飛び降りるのを恐れるってことはその超高層ビルがリアルだっていうことじゃないですか、ね、でそうするとそれはエゴがそれを手放していないってことになるわけ、ね、はい、じゃあエゴにとって安全が安全だ第一ね。はい、でそれを修行の現場に持ってきました。ね、持ってきた時にどういうことが起こるのか、そして、それに対して道元禅師が何て言われるのかね、ちょっと読んでいきましょう。こういうのをね、面白い、正法眼蔵随聞記2-15ですね、これちょっとテキストもねちゃんと後で上げておきますから読んでみてください。まあただねこの岩波文庫のねワイド版岩波文庫、これも本当に700円かそこらで買えると思いますから、ぜひぜひ、これ手に入れといてくださいね。ヤワニの玉悪人多く頓制せざることは我が身をむさぼるに似て、我が身を思わざるなり、これすなわち遠慮なきなり、またこれ全知識に合わざるによってなり、たとえ利用を思うとも上洛の益を得て流転の供養を得んことを願い、妙を思うとも仏祖の名を得五徳の名を得ば五賢もこれを聞いては慕うべきなり。美しいよね。こういう文章がさ日本語として読めるっていうのすごいと思いません？まあさどんどんやってきますけどね、まあだから夜の座禅の時にまあ道元に話されたんでしょうね。まあ私がよく座禅の前に話すのと同じですね。で人多く遁世せざることは、まあ要するにこの世界の人がね、まあ出家しない、出家っていうか、まあ、この場合はそういう修行の生活に入らないのは、実はこのだからエゴが安全が大好きっていうのと同じでね、だからねこういう修行生活入ったらまあなんか安全が保障されないとかねいうので、まあこういった、まあ、この自分のね勝手な思いを貪っているけれども、実を言うと我が身を思わざるなり、ちょっとあなた本当の自分のことを考えていないよっていうことなのね。あなたは必死になって自分を守ろうとしてるかもしれん、必死になって自分を守ろうと思ってるかもしれないけども、実は本当はあなたは本当の自分のことを全然考えてないよって ね。これすなわち遠慮なきなり、遠慮っていうのは今遠慮するってなるけど、そうじゃなくて本当に遠くまで考えるってことですね。思考の幅を思いっきり広げてそこで考えるってことですね。またこれ全知識に合わざるによりてなり、全知識っていうのは先生ですね。本当の先生、正しい先生に合わなかったから、だから本当の自分について全然教えられなかったから、だからなんか安全第一に竿の先にしがみつくしかなかったね。たとえ利用を思うとも上洛の益を得て竜天と供養を得ることを願い、ね、だからまあそこでちょっとねレトリック使ってまあねなんていうかな、利益ね、利益、まあこの世界というのは利益をベネフィットを求めてるわけだけども、でそうするとなんか 収入だとかね、そういうものを求めるかもしれないけども、そうではなくて、上洛の益を得て、だから常の楽ですね。ってことはもうこの世のことではないわけです。この世っていうのは常っていうのはないからね。だからもうこれは完全にニッバーナの世界の話ですね。ニッバーナの世界の益を得なさいっていうことですね。で、まあ世間はあと名誉が大好きなんだけども、名誉って言ったってね、なんかこの世界の文化勲章とかね、なんかそういうのではなくて、仏祖としての名前を得て、古徳、ね、徳がある人としての名前を得る方が、本当の、評判になるんじゃないのっていうことですね。いい？はい、あとこの16もちょっとすごいんですよ。ね。正午現像随文記の2の16ですね。やわにのたまわく個人のいわく明日に道を聞いて雄弁しすともかなりと。今学童の人もこの心あるべきなり、ね、だからまあ全部読んじゃうと分かり分かんなくなるから少しずつやりますね。まあ本当に夜の座禅の時に、まあ、道元禅師がこう言われたよね。なんて言われたかっていうと、個人の曰くね、昔の人、これは昔の人って言えば昔の賢者のことなんだけど、まあこれはあれですね、論語の孔子さんの話ですね。まあ一応ね、論語っていうのはこの時代のインテリの、まあ、絶対に、まあ、丸暗記してる本の一つですよね。明日に道を聞いて夕べにせすともかなりと。朝、道っていうのはこれ真理ですよね。真理を聞いて真理に納得したならば、その日の夕方に死んでももういいじゃないかって。ここら辺どう？大げさか？大げさ？に聞こえる？どうなんでしょうね。でこれね、一つはね、昔は当然平均寿命とか短くて、だってそれはだって医療も発達してないし、食べ物とかねもうなかったり、あるいは住む場所も寒かったり暑かったり、ろくになんていうかな、衛生的な水がなかったりね。で生まれてきた赤ん坊の、ね、何割か確実に死んでしまうっていう、まあ、そういう世界ですからね。だから人がちょっとしたことで死んでしまうというのは当たり前の世界なんですよ。でそういう時に死ぬのはまあしょうがないんだけども、でも何か真理を知ってから死にたいよねっていう、その感覚なのね。だから今はとにかく生き延びることが最優先だから、真理も何もあってもじゃないですね。で今学童の人もこの心あるべきなり、今道を学ぶ人、道を学ぶっていうのは、この座禅をする人のことですよ。学童の人って言った場合ね、で次がね、この感覚どうでしょうかね。皇后多少の間幾度かいたずらに生じ、いたずらに施設にまれに妊娠を受けてたまたま仏法に会える時、この身をどせずんば、いずれの小児かこの身をどせん。これはね、前提条件としては、まあ輪廻が繰り返されているっていう前提条件なんですよ。でこれは今の日本ちょっと分かんないんだけども、今はミャンマーとかタイとかチベットとかみんなこの感覚はありますよ。つまり私らは生まれては死んで、生まれては死んで、生まれては死んで、また生まれてでずっと繰り返してきた。でろくなところに生まれなかった ことが多くて、でも今たまたま人間として生まれた、人間として生まれたってことはちゃんとしたあの物事を理解する頭が生まれた、瞑想するこの体を持っている、ね、だから私らは別なものに生まれたらもう何も仏教修行も何もあったもんじゃなくて、ただ生まれて何か食べ物求めて、で何かあのパートナー求めて、それで子供産んで、で終わりでってことを繰り返してきた、ね、だけども今運よく人間として生まれて、人間として生まれただけじゃなくて運よく仏教というものに出会えて、こうやって今みんな静かに座禅をしてるよね、これとてつもない幸運だよねっていうことで、でこの幸運を今生かさなかったらお前どうすんだってことですね。今この身をねちゃんとしなかったら一体次のチャンス まず来ないぞっていう話なんですよ。ね、で次がね、たとえ身を惜しみ保ちたりともかなうべからず、だからこれ この感覚ですよね。だから健康第一、命が大事とかね、まあそれはその通りなんだけども、あの、で別に早く死ねっていうわけじゃ当然ないし、不健康生活しろっていうわけで言ってるわけじゃないですよ。だけどどんなにそこに気配ってみたところで、やっぱりそれ限界があるよねっていうことですね。ついに捨てていく命を一日返事なりとも、仏法のために捨てたらは英語の用語の楽印になるべし、ね、だから結局この感覚なんですよ。それは健康もいいよ、ね、スポーツもいいよ、あの食事療法もいいよ、でそうやって健康になってなんとか長生きするってそれはいいよ、だけどそれはやっぱり限界あるでしょ、限界があってやがては捨てていかなきゃいけないでしょ、だからどうせ捨てなきゃいけない命だったらば、一体何のために捨てるのかっていうとこね。でそしたらなんかつまらないことに捨てるんじゃなくて、仏法のために捨てるんだったらばそれが一番いいんではないのかっていうことですね。後のことを明日の格系を思うてすべきよう捨てず、行ずべき道を行ぜしていたずらに日夜過ごすは口惜しきことなり。だからまあ、 あのエゴが大好きなあの生き残るってことですね。生き残るためにあの後々のこととか明日の生活のことを思って捨てなきゃいけないものを捨てなくて、ね、行ずなきゃいけない座禅とかね瞑想をしないままに虚しくね毎日を過ごしていくのは口惜しきことなり。ちょっともったいなさすぎるんじゃないの。でこの後はね、これ完全にイエス様ですね。イエス様のあの三条の水訓ともう丸かぶりですけども、ただ思い切りて明日の格系なくば飢え死にもせよ、凍え死にもせよ、今日一日どう聞きて仏に従って視線と思う心をまず起こすべきなり。さあここら辺なんですよね。だから思い切って明日ね自己破産してあのもうお金なくなって食べるもんなくなって、なったらばまあじゃあもうあえて飢え死にしましょう、ね、で寒さにこらえて、寒さのために死ぬんだったらここへあの寒さ凍え死にもしても自分は構わない、もし今日一日どう聞いて仏に従って視線と思う心をまず起こすべきなり。まあ今日ね一日あの仏道の話を聞いて仏様 あのご意志に従ってで、まあ、そのために身を捨てることができるんだったらば、それでそうしたいと思う心をまず起こすべきなり、まあそれが発心ってことですね。 でその時は叱ると金馬同行事縁故と一条なりで、そういう時に道を行事って道を理解することは一条なり、必ずそうだってね、 100% そうなるよっていう話ですね。で、そういう心がないと、この心なければ世を背き道を隠するようなれども、なお知り足を踏みて夏冬の絵袋等のことをして心にかけて、明日なお明年の活名を思うて仏法隠せんは、万号千書を隠すともかなうべしとも覚えず、ね、だからまあここで何て言うかな、まあこれただ単にお坊さんになれてそういう話ではないんですよ。じゃあなぜかというと、なんかお坊さんらしき人たちもまあたくさんいるんだけども、だけども今言ったようなね、あの心がないままに、世を背き道を隠するようなれども、まあこれはあのなんか頭そってお坊さんになった人たちのことですね、なんだけども、じゃあその人たちは心の中で何を持ってるかというと、がお尻足を踏みて夏冬の絵袋等のことをして心にかけて、でだからまあいろんなことを心配しちゃうわけですよ、あの生き残るためにね、夏の冬はあの夏の服装どうしよう、冬の服装どうしようとかね、でそれから明日のこと、来年の生活費のことを考えてね、いつも常にそんなことばっかり、自分が生き残ることばっかり考えて、でその暇になんか仏教を勉強したり瞑想したり、したとしても、万号千書を隠すともかなうべしとも覚えず、それでとてつもない長い期間を仏教の勉強瞑想の修行に当てたとしても、あのそれとなんかね一つになることはないだろう、仏教を本当に理解することはないだろうっていうことですね。また去る人もやあらんずらん、尊知の意趣仏祖の教えにはあるべしとも覚えざるなり、まあもしねそういう人がいたとしても、それは仏様や祖師方の教えにはないだろうなっていうねこと。ここら辺どうですかね、あのね、17なんで、学人は死ぬべき、必ず死ぬべきことを思うべき道理はもちろんなり、たとえそのことを思わずとも、しばらくまずは行員をいたずらに過ごさしと思いて、無用のことをなしていたずらに時を過ごさす、善あることをなして時を過ごすべきなり、そのなすべきことの中にも、また一切のことをいずれか大切なるというに、仏祖のありのかは皆無用なりと知るべし。ね、あのだからまあ、もう自分の命がね限りあるものだとしたらば、無駄なことは一切しないようにしよう、時間を大切にしようね、じゃあ無駄なことって何が一番大事なことなのって言ったら、仏祖の安理っていうね、仏様やあのお祖師方ですね、大先輩の人たちのことですね、でその人たちがやってきたこと以外は全部もう無駄じゃないのっていう話になってきます、ね、どうなんでしょうかねこのあたり、うん、まあ、私は本当にこれしかやってこなかった人間だから、なんだろう、まあ、これを嫌でもせざるを得ないような状況に自分をまあずっと追い込んできたっていう、追い込んできたわけでもないですね、他のやることは、うん、そんなに重要とは全然思えなかったからですね。 でね、まとめると、今日のところね、今読んで分かったように、どうしても今日のテーマがエゴがどうしても手放せないというテーマだったじゃないですか、ね、で一つが心が大事だよね。心っていうのはそのジャンプする先に対する信頼ですよ ね。それがなかったら飛べないですよね。だけど今日のところは、このジャンプする前に、ジャンプする前のところでギュッと握りしめちゃっている、この握りしめちゃっているものがあなたを向こう側へ飛ばせないようにしてるんだよっていうことですね。だからエゴにとって一番大事なことは、生き残ることで、安全であることで、ね、だけどもでそれを求めている限りはどうしたってエゴの牢獄から出られるわけないですよね。でその時に、まあ、今いろんな説得の仕方、ね、してましたけども、一つはね、無常を思うことっていうのがあるんだけども、これはねどういうことかっていうと、じゃあさ、あなたはさ一生懸命生き残るように頑張ってるの、それはわかるよ、生存にがわかるよ。だけどね、じゃあそれで本当に解決するの、じゃあ永遠にそれで、命を保てるのって言ったら、それは無理ですよね。それはわかるわけですよ、無理だってね。でどうせ一回は捨てなきゃいけない命なわけですよね。私捨てたくないって言ったで捨てなきゃいけないわけなんですよ、本当に、ね、そうであるんだったらば、何のためにどこで捨てるかっていうのが、その人のためにとっては一番大事なことですね。でそれは、自分が決めなきゃいけないことで、これ絶対他人を何て言うかな、強制したり巻き込むことはできないですね。だけどもこの世俗の世界の中では、それを勝手にね決めつける人も当然いて、まあ、例えばそれこそね本当に戦争になったら徴兵制が引かれて、もうね若い男性は全部引っ張られて、お前と戦って死んでいけよって言われることがたくさんあったね。まあ、それは本当に不幸なことで、ね、なんだけども、今私らは戦争ではなくて、今瞑想とか座禅をしている。で、我々は、でもどんなに頑張ったって命はせざるを得なくなる。これは誰かが悪いんでもなく、そういう人間ではそういうもんだから。であるんだったらば、あなたの生き残り作戦というのはある程度は役に立つけども、最終的には破綻するよね。だったらば、そうではない、ところに本当に身を投げる方がいいのではないか。でそれで、こうやって輪廻を繰り返してきたよねっていうのが、まあ、その当時の日本やあるいは今でもテラバの国では常識なんだけども、せっかく今こうやって人間として生まれて、ちゃんとした頭を持って、ちゃんとした、体を持っているんだったらば、仏教のね、瞑想、仏教の勉強、仏教の瞑想するのが、しないで、いつやるのよっていう話になってくるわけですね。うん、だから、まあ、ここら辺からね、自分を、捨てるっていうことを、学べるんじゃないかなと思いますね。この仏教の瞑想メソッドをやる前に、我々はある場所に身を投げなきゃいけない。だけどその身を投げなきゃ、投げるためには2つのものが必要で、1つが心っていう 身を投げる先に対する信頼と、でもう一つが今日やった、百尺の関東から一歩を進める、そういう、自分の生存、生き残り、生き残ろう生き残ろうって頑張ってきたのとは全く正反対の何かのために身を捨てるっていう方向ですね。でこの2つがあった時に我々は、さっきね一条なり、これも絶対決まってることだよってね、道元先生非常に自信を持って生きられましたけども、私も本当にそう思います。そしたらもう完全に決まってますね、向こうへ飛べるっていうのはね。そこをね、こういうとこからね学んでいただきたいなと思います。はい、じゃあここまでにしましょう。随文記はね後でちょっとテキスト上げておきますから、それ読んどいてください。修行無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願覚、仏道無常仏道無常誓願状、春情無変誓願道、煩悩無人誓願断、法門無量誓願覚、仏道無常性。